声の広報、司法日立、令和3年2021年9月20日号、ナンバー1706。目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症に関して、2ページ、県の新たな管理型産業廃棄物最終処分場の受け入れについて、4ページ、強度の宝、ラジオ体操、6ページ、10月5日号から地方の全戸配布を開始します。24時間、いつでもどこでも簡単に、市の税金、保険料を納付できるスマホアプリが増えます。以上、7ページ。インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。前立腺がん検診費用の一部を助成します。以上、8ページ。学科試験を免除。茨城キリスト教大学看護学部へ市が推薦します。古くなった消火器の破裂事故にご注意ください。以上9ページ。一人で悩まずに相談を。茨城いのちの電話が LINE での相談を始めました。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。百年塾発、日立のいいね、15。以上、10ページ。マイタウントピックス、街の話題、11ページ。日立シビックセンター、日立市民会館の催し、10月のホールの催し、以上、12ページ。10月の市民相談、ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル、以上13ページ。もっと日立が好きになる、日立の魅力再発見ウォーク1、14ページ。情報広場、お知らせ15ページ。催し17ページ、講座18ページ、募集19ページ、子ども20ページ、健康21ページ、移動図書館高鈴号をご利用ください。24ページ、最後に10月の休日緊急診療、医療機関案内24時間対応、日立健康ダイヤル24。目次終わり。表紙、宮田認定こども園の園舎が新しくなりました。写真が8枚あります。1枚目、園舎の前景。2枚目から5枚目、子どもたちが活動している様子。6枚目、保育室1歳。木のぬくもりが感じられる内装とし、0歳1歳児保育室には床暖房を完備しています。7枚目、仲良しホール。可動間仕切りを開放することで、遊戯室、多目的室、仲良しホールを一体的に使用できます。8枚目、開館。保育室を段々にずらし、二面採光を確保しているため、自然光で明るい園舎となっています。
新型コロナウイルス感染症に関して、ワクチン接種。12歳から15歳の方の予約・接種を開始します。市では、12歳から15歳の方のワクチン接種について、 次の通り予約・接種を開始します。まだ予約をしていない16歳以上の方や、12歳以上の基礎疾患のある方もお申し込みいただけます。予約・接種開始日。対象者、16歳以上の方。予約開始日時、接種開始日、実施中。対象者、12歳から15歳の方。予約開始日時、9月28日火曜日、午前8時30分。接種開始日、9月28日火曜日。予約方法、3つあります。インターネット予約、24時間。次の QR または市のホームページから、ワクチン接種予約方法で検索してください。QR コードがあります。コールセンターへ電話予約、8時30分から17時15分。土曜、日曜日、祝日も対応。予約先、ワクチン接種日立コールセンター。電話番号、050-3646-5466。直接予約を受け付ける医療機関へ予約。直接予約となる医療機関は、市のホームページや、金剛の市報と同時に配布している新型コロナワクチン接種実施医療機関一覧でご確認ください。予約方法終わり。接種場所。医療機関での個別接種。ファイザー社製。接種を行っている医療機関は、市のホームページ、次の QR や、金剛の市報と同時に配布している新型コロナワクチン接種実施医療機関一覧でご確認ください。QR コードが3つあります。1つ目、12歳から15歳の方。2つ目、妊娠中の方。3つ目、その他の方。QR コード終わり。集団接種。ファイザー社製。地域の会場や医療機関などで行います。集団接種の日程や会場については、随時、市報や市のホームページでお知らせします。接種当日の持ち物。接種券。本人確認書類。健康保険証、運転免許証など。12歳から15歳の方、妊娠中の方、母子健康手帳、基礎疾患のある方、お薬手帳、お持ちの方、または治療状況がわかるもの。接種時、医師が問診で、予診票とお薬手帳、または治療状況がわかるもの。を見て、治療状況を確認します。診断書などの提出は必要ありません。予診票。接種当日に会場でお渡しします。医療機関によっては、事前に予診票の記入をお願いしている場合があります。予約の際にご確認ください。予診票は、接種会場や、相談窓口、市役所、多賀市民プラザ、保健センターに置いてあります。12歳から15歳の皆さんと保護者の方へ。接種を受けられるのは、接種日の時点で満12歳以上の方です。令和3年度中に12歳になる方には、誕生日の翌月に接種券を発送します。接種には保護者の同意が必要です。接種時は原則保護者と一緒にお越しください。予診票の非接種者 または保護者辞書、記入欄には保護者の署名をお願いします。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466、直通、ファックス 85-8010、PCR 検査、9月22日検査分から自己負担金を引き下げて実施します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化を予防するために、すべての市民を対象に、本人希望による検査費用の一部を助成します。対象、無症状の方で、検査を希望する市民の方、回数制限なし、濃厚接触者などで、行政検査の対象者、及び既陽性者の陰性確認は除く。検査方法、唾液による PCR 検査を行います。自宅で採取した唾液、検体を提出。詳しくは予約後に通知します。提出場所、保健センター。3密を回避するために提出時間を指定します。自己負担金、2000円。提出日当日のお支払いとなります。生活保護を受けている方、または世帯の全員が、市・県民税非課税の方は無料。予約の際にお申し出ください。10月の検査日、予約締め切り日。検査日、午前9時から正午。予約締め切り日、午後5時まで。検査日、10月4日、月曜日。予約締め切り日、9月27日、月曜日。検査日、10月6日、水曜日。締め切り日、9月29日、水曜日。検査日、10月11日、月曜日。締め切り日、10月4日、月曜日。検査日、10月13日、水曜日。締め切り日、10月6日、水曜日。検査日、10月18日、月曜日。締め切り日、10月11日、月曜日。検査日、10月20日、水曜日。締め切り日、10月13日、水曜日。検査日、10月25日、月曜日。締め切り日、10月18日、月曜日。検査日、10月27日、水曜日。締め切り日、10月20日、水曜日。申し込み、電話で健康づくり推進課、21-3300、IP050-5528-5180 へ。上下水道料金の納付が困難な方の支払いを猶予。一定期間の収入が前年または前々年の同じ時期に比べ約 20% 以上減った場合、納付期限が令和4年3月31日までの上下水道料金の支払いを猶予します。対象、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月から納期限までの一定期間、1ヶ月以上の収入が、令和元年、平成31年の同月または令和2年の同月と比較して、おおむね 20% 以上減少し、一時的に支払いが困難である方。対象料金。令和3年10月1日以降、 令和4年3月31日までに納期限を迎える上下水道料金。申請期限。料金課に問い合わせてください。納期限を経過した料金は支払い猶予の対象外です。申請方法。収入が令和元年、平成31年の同月または令和2年の同月と比較し、減額したことがわかる書類及び本人確認ができるもの、運転免許証などを持って料金課で申請してください。問い合わせ、料金課内線581。詳しくは次の QR をご覧になるか問い合わせてください。QR コードがあります。生活困窮者自立支援金の申請期限を延長。申請期限を11月30日まで延長しました。日立市社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸し付けが終了した方、または11月末までに終了する方のうち、次に該当する方に支援金を支給します。対象、次のすべてに該当する方、世帯の生計を主として維持している、給食活動を行っている、または生活保護申請中、収入・資産の要件に該当する。総合支援資金の再貸し付けが終了、または終了予定の世帯には、9月8日付で申請書などを郵送しています。支給額、月額、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円。支給期間、3ヶ月間。申し込み、11月30日火曜日までに、申請書、本人確認書類、振込口座、収入、預貯金が確認できる書類などを、直接か郵送で、社会福祉課へ。詳しくは、次の QR をご覧になるか問い合わせてください。QR コードがあります。問い合わせ、日立市生活困窮者自立支援金コールセンター IP050-5528-5028。
県の新たな管理型産業廃棄物最終処分場の受け入れについて、詳しくは、茨城県ホームページ、新産業廃棄物最終処分場の整備について、次の QR をご覧ください。4ページ右上に QR コードがあります。管理型産業廃棄物最終処分場とは、廃棄物は法律上、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。例えば、工場や工事などの事業活動によって出るものが産業廃棄物であり、家庭や会社の事務室などから出るものが一般廃棄物です。県内では各事業者の循環型社会形成への取り組みによって、排出された産業廃棄物の約 96% がリサイクルや減量化され、最終的に約 4% が最終処分、埋め立てされています。管理型最終処分場は、廃棄物中に浸透した雨水、浸出水が地下へ浸透しないように、遮水口を講じて埋め立て地の周囲に影響を与えないよう管理している処分場です。図があります。出典、特定非営利活動法人、最終処分場技術システム研究協会、最終処分場のいろは、 一部か筆。処分場から処理施設を縦に切った断面のイラストで、最終処分場の水の流れを説明しています。処分場への降雨が浸出水となり、遮水口によって周辺には染み出さずに浸出水処理施設に集められ、公共下水道に放流されること、周辺地の地下水が防災調整池に集められること、周辺には複数の地下水観測井戸が設置されていることなどが描かれています。図終わり。私たちの暮らしにおいて、安全で豊かな生活を確保するにあたって、産業活動において発生する産業廃棄物をすべてリサイクルできない現状においては、どこかに産業廃棄物最終処分場を建設する必要があります。これまでの経過。現在、管理型の最終処分場は、県内に4施設ありますが、いずれも残りの埋め立て容量が年々減少し、県内最大施設である県関与の処分場、エコフロンティア笠間も令和7年度には埋め立てが終了となる見込みです。この状況を踏まえ、県では県関与による新たな管理型産業廃棄物最終処分場を整備する方針をまとめました。そして有識者などによる一連の選定経過を経て、諏訪町を整備候補地に決定し、昨年5月、県から日立市に対して施設整備を受け入れるよう要請がありました。市では、市民の皆様などのご理解をいただくことが何より重要であると捉え、県に対して丁寧な説明を求めてきました。その後、1年以上をかけて、県による住民説明会や、エコフロンティア笠間の見学会などが行われました。住民説明会、令和2年6月から8月、計40回。エコフロンティア笠間見学会、令和2年7月から11月、計11回。フォローアップ説明会、令和3年3月から4月、計14回。また、県が実施したすべての住民説明会などへ、市職員が赴くとともに、市役所に直接寄せられた声に耳を傾け、県の対応策を検証してきました。その結果、県による住民説明会などの取り組みにより、施設の必要性や安全性、最大の懸案であった搬入道路の整備や地域振興策の実施など、県の対応策への理解が進んできていることや、市民の皆様の不安や懸念などの意向を反映した対応策となっていることを確認しました。一方、一般財団法人、茨城県環境保全事業団が運営するエコフロンティア笠間は、平成17年8月の開業から現在に至るまで、周辺環境への影響もなく安全に運営されており、循環型社会における役割を果たしています。産業廃棄物最終処分場は、産業が動けば必ずと言っていいほど廃棄物が出てくるという営みの中では、必要不可欠な施設であり、どこかがその役割を担う必要があります。そのような認識のもとに、ものづくりの街であり、循環型社会の形成を掲げ、環境都市宣言をしている日立市として総合的に判断し、県の要請を受け入れることとしました。図があります。整備候補地が示された一図です。整備候補地は、国道6号から梅林通り、県道37号を進み、常磐道を越えた先の県道の南側にあります。候補地西側の県道37号と大久保中学校西側の県道61号山側道路を結ぶ 新設道路の予定ルートも点線で書かれています。図終わり。市議会における決議。市民の代表である市議会では、昨年6月に新産業廃棄物最終処分場整備調査特別委員会を設置し、14回に及ぶ委員会の開催を経て、県の対策が確実に実行されることを前提として、市が受け入れることを容認する結論を決定し、令和3年第2回6月定例会において、新たな産業廃棄物最終処分場整備の受け入れに関する決議が可決されました。受託する旨を県へ回答。市では、新処分場整備の受け入れを決定したことから、県に対し、施設の整備及び運営にあたり、地域住民の安全確保、生活環境の保全及び不安の解消を図るため、万全の対策を講じること。生活環境に悪影響が生じないよう、施設には近年の自然災害も踏まえた万全の環境保全対策を講じること。施設の整備中及び運用中において、施設の安全性や環境測定結果などに関する情報を住民に分かりやすく公開すること。施設への搬入車両の通行については、搬入ルートの遵守と万全な交通安全対策を実施するとともに、地域住民の生活に支障が出ないよう措置を講じること。地域振興のため、生活環境の向上に必要なインフラ整備や、地域資源を生かした環境整備などを確実に実施すること。回答内容について、茨城県知事と日立市長との間で確認書を交わすこと。などを条件として、受託する旨を8月5日に回答しました。これからの動き。今後、県による整備候補地の詳細な調査や整備基本計画の策定が行われ、その内容等については、節目ごとに市民の皆様などへの説明機会が設けられます。市では、安全な施設整備を最優先事項として、周辺環境に影響が生じないことなどをしっかりと確認していきます。このようにして、令和7年度中の完成をめどに、新処分場の整備に向けた取り組みが進むことになります。整備基本計画の策定と基本設計は県が行い、実施計画、施工と処分場の運営は茨城県環境保全事業団が行います。また、地域振興事業を実施するため、茨城県環境保全事業団、日立市の3社で構成する協議会等を設置します。市では、地域の皆様のご意見を伺いながら、地域振興事業を取りまとめ、この協議会等で検討を行い、具体的な実施内容を決定することとしています。図があります。新たな管理型産業廃棄物最終処分場、諏訪町のイメージ図です。山奥に向かって広がる処分場の手前、道路側に、浸出水処理施設、防災調整池、検査場、管理棟、環境学習施設があります。図終わり。問い合わせ、リサイクル推進課、内線569。
郷土の宝、ラジオ体操。ラジオ体操の生みの親は、日立市出身。日本の誰もが知るラジオ体操。考案者の一人は、日立市出身の遠山喜一郎さんです。ラジオ体操は、無理のない全身の筋肉や関節を動かすような構成で健康効果があるほか、体操の会場が コミュニケーションの場になる効果も期待されています。市では、このラジオ体操を郷土の宝として普及しようと、今年度、日立市長杯ラジオ体操コンクールを初めて実施予定など、様々な取り組みを行っています。無理なく全身運動、ラジオ体操はすごい。簡単、容易で、誰にでもできる。どこでもすぐやれる。調子が良くて気持ちが良い。という3つの基本方針と、遠山さん自身の体操理論を駆使して考案されたラジオ体操。老若男女を問わず、誰でもでき、約3分、ラジオ体操第1という短い時間の中で、13の動作を軽快なリズムに合わせて行うことで、全身の筋肉、骨格をバランスよく効率的に動かすことができます。ラジオ体操は郷土の宝、地域にも浸透。ラジオ体操の魅力は健康効果だけではありません。体操の会場がコミュニケーションの場になる効果も期待されており、多くの団体が地域の取り組みとして朝のラジオ体操を実践しています。遠山さんがラジオ体操に込めた思いは、地域の人と人とをつなぐ郷土の宝として今も輝きを放っています。遠山喜一郎さん、写真。明治42年、多賀郡坂上村、現在の水木町、生まれ。昭和11年に体操競技の日本代表として、ベルリンオリンピックに出場した体操のスペシャリスト。日立市長杯ラジオ体操コンクールの開催日などを変更します。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、開催日と募集期間を変更します。開催日、12月18日土曜日。募集期間、11月5日金曜日まで。募集要項など、詳しくは、次の QR コードをご覧になるか、問い合わせてください。QR コードがあります。問い合わせ、障害学習課、内線633。ラジオ体操実践団体をご紹介。雨にも負けず、毎日元気にラジオ体操。日高学区。団体について、日高学区市民自治会です。地域の取り組みとして、平成18年度から毎日ラジオ体操に取り組んでいます。団体の活動テーマ、雨にも負けず毎日元気にラジオ体操。活動日、毎日。開始時間、午前6時30分から。開催場所、日高交流センター広場。雨天時は、交流センターの軒先で実施しています。活動内容、40から50人が常時参加しています。ラジオ体操は参加者の交流の場にもなっており、夏の時期には子どもたちが毎日50人程度参加しています。子どもたちはラジオ体操カードにスタンプを押してもらって出欠を確認しています。参加対象者、いつでも誰でも自分の体調に合わせて気軽に参加が可能です。常時参加者を募集しています。興味のある方は直接開催場所に行くか問い合わせてください。写真が2枚あります。1枚目、ラジオ体操をしている様子です。2枚目、ラジオ体操カードにスタンプを押してもらっているところです。写真終わり。問い合わせ、障害学習課、内線631。 10月5日号から紙報の全戸配布を開始します。開始時期、10月5日号紙報から、発行日、毎月5日号、20日号、新春号、12月20日号と1月5日号の合併号。配布期間、発行日の前後約2日間、一部の地域を除く。紙報が届かない場合は、広報戦略課に問い合わせてください。配布方法、ポスティング、ポストへの投函、地域、学区によって異なる場合があります。インターネットによる広報、市のホームページには最新の紙報はもちろん、紙報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。その他、配下場所、市内 JR 駅、スーパー、コンビニなどについては当面の間継続します。問い合わせ、広報戦略課、IP050-5528-5037。これまで、紙報と同時に配布していた他の広報物の配布についても、広報戦略課に問い合わせてください。24時間、いつでもどこでも簡単に、市の税金、保険料を納付できるスマホアプリが増えます。市税や保険料はスマホ決済アプリを使用して支払うことができます。手数料無料。10月から利用できるスマホ決済アプリが増えます。納付書に印刷されているバーコードをスマートフォンのカメラで読み取ることで、24時間、いつでもどこでも簡単にアプリの残高、または登録した銀行口座から納付できますので、ぜひご利用ください。利用できるスマホ決済アプリ、対象の市税など、固定資産税、軽自動車税、市県民税、普通徴収、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料。現在利用できるスマホ決済アプリ、PayPay、LINEPay、モバイルレジ、プラス、New、10月1日から、新たに追加するスマホ決済アプリ、D 払い、auPay、J コインペイ。支払い上限額は、PayPay、LINEPay、モバイルレジ、D 払い、J コインペイは30万円、auPay は25万円。利用の流れ、必要なもの。1、バーコードが印刷された納付書、納付期限内のもの。納付書1枚ごとに、手続きが必要となります。2. 対応するスマホ決済アプリ。利用方法。1. 利用したいアプリを起動。2. 請求書払いなどを押すとカメラが起動。3. 納付書のバーコードを読み取る。4. 内容、金額を確認し、支払いボタンを押す。アプリの登録、操作方法、残高のチャージ方法などは、各社のホームページで確認してください。その他、領収書は発行されません。スマホ決済アプリでの納付と、納付書での重複納付にご注意ください。納付手続き完了後の取り消しはできません。コンビニ店頭でのスマホ決済には対応していません。問い合わせ、市税に関すること、納税課、内線253、保険料に関すること、国民健康保険課、内線207。
インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。対象、市内在住の生後6ヶ月以上の方。期間、10月1日金曜日から来年1月31日月曜日。助成方法、医療機関が設定する接種料金から助成額を差し引きます。差額は自己負担。助成内容、助成対象者、妊娠している方、事前に接種について主治医に相談しておくことをお勧めします。また、接種日当日は母子健康手帳の表紙の写しを持参してください。助成回数1回、助成額3000円、65歳以上の方、助成回数1回、助成額3000円、13歳以上、19歳未満の方、助成回数1回、助成額3000円、生後6ヶ月以上、13歳未満の方、接種回数は1回目の接種日の年齢が基準になります。助成回数2回、助成額3000円、1回あたり。19歳以上、65歳未満の方、助成回数1回、助成額1000円。60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器に障害があり、透析、在宅酸素を受けているなど、医師が基準に基づき認めた方の助成額は3000円となります。かかりつけが市内の協力医療機関である場合は、直接医師にご相談ください。以上、申し込み不要、協力医療機関に予約し、保険証など日立市民であることと、年齢などが確認できるものを持参し、接種。生活保護を受給している方、生後6ヶ月以上、助成回数1回、13歳未満は2回、助成額全額、市外の医療機関で接種する場合は自己負担が生じることがあります。申し込みが必要。保健センター、市民課、各支所、社会福祉課で直接申し込み。申し込み期限、12月17日金曜日まで。その他、市内の協力医療機関、健康カレンダーに掲載で接種する場合に費用を助成します。65歳以上の方は、市外の医療機関で接種する場合も助成します。希望する方は、12月17日金曜日までに電話で健康づくり推進課に問い合わせてください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。前立腺がん検診費用の一部を助成します。前立腺がんの早期発見、早期治療を目的として、特定健康審査会場において、血液検査による前立腺がん検診を実施しています。下記の方を対象に、検診費用の一部助成を行っていますので、ぜひご活用ください。対象、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の男性。年齢は、令和4年3月31日現在。助成額1300円、年度内に1回。助成の対象は、市の特定健康審査会場で実施している検診に限ります。申請方法。検診当日は、検診費用の全額2409円を支払い、検診受診後に、健康づくり推進課か市民課各支所に申請書類を提出してください。詳しくは検診受診時にお知らせします。申請期限来年 3月31日木曜日まで。検診の受け方。検診は完全予約制です。女性対象年齢以外の方でも、50歳以上の方は受診できます。検診費用2409円。5月に健康審査の受診券、黄色の封筒が届いた方、同封の案内をご覧になり、予約をしてください。健康審査の受診券が届いていない方、電話で予約を受け付けます。電話 85-8200、平日午前9時から午後5時。予約開始日、受診希望日、月ごと、10月1日金曜日から29日金曜日。電話予約が始まる日、受付中、11月1日月曜日から30日火曜日、予約開始、10月1日金曜日から、12月1日水曜日から24日金曜日、予約開始、11月1日月曜日から、検診は、12月24日金曜日までの実施となります。検診日と会場は予約の際にご案内します。日程などご希望に添えない場合があります。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。
学科試験を免除。茨城キリスト教大学看護学部へ市が推薦します。茨城キリスト教大学看護学部看護学科へ入学を希望する方を推薦します。学科試験が免除になります。詳しくは学生募集要項、茨城キリスト教大学のホームページからダウンロードできますを確認の上、通っている高等学校などを通して申し込みください。対象、次のすべてに該当する方、看護学に深い関心を持ち、卒業後は地域の保健、医療、福祉の向上に貢献したいと考えている。来年3月卒業見込みの現役高校生で本人か、保護者が市内に1年以上住所を有する。全体の学習成績の状況、評定平均値が 3.8 以上で合格後必ず入学する。募集期間、9月24日金曜日から10月11日月曜日。応募方法、出願の流れ。1. 学生募集要項と必要書類を大学のホームページからダウンロードして内容を確認。2. 志望理由書を記入。3. 地域特定推薦出願資格確認印、学校長印を通っている学校でもらう。4. 準備ができたら指導課に電話で連絡。5. 推薦書、志願理由書、住民票を指導課に提出。提出時に簡易な面接を行います。6. 推薦が決定したら、推薦書、志願理由書を指導課から受け取る。開封現金。7. 出願期間。11月1日から12日に出願書類を茨城キリスト教大学入試広報部へ。問い合わせ、指導課内線658。古くなった消火器の破裂事故にご注意ください。今年兵庫県の事業所で消火器の定期的な点検が行われずに、30年以上放置され、本体容器が腐食した状態で
使用したことで本体容器が破裂し、従業員が怪我を負う事故が発生しました。過去には同様の事故で亡くなられた方もいます。消火器は火災が起こった際の初期消火にとても有効なものであるため、事業所や自宅の消火器は定期的に点検を行ってください。写真があります。古くなって錆びついた消火器の写真に大きく×印が書かれています。写真終わり。次の点をご注意ください。事業所に設置された消火器。消防法令に基づき定期的に点検をしてください。業務用消火器の使用期限は8年から10年です。自宅に設置した消火器。次の点を確認してください。使用期限は過ぎていませんか？ひどい錆はありませんか？容器の変形、大きな傷はありませんか？住宅用消火器の使用期限はおおむね5年です。古くなった消火器や異常が認められた消火器は使用せず、消火器販売店や消火器リサイクル推進センターへ相談してください。消火器リサイクル推進センター。電話 03-5829-6773。スプレー缶タイプエアゾール式簡易消火具は、容器に表示されている使用方法や処分方法を確認してください。問い合わせ消防本部予防課電話 24-0119。
一人で悩まずに相談を。茨城いのちの電話が LINE での相談を始めました。茨城いのちの電話では、心が折れそうに感じている方や生活に不安を感じている方などからの相談を受けています。5月から電話だけでなく、LINE での相談も受けていますので、ぜひご活用ください。電話相談。電話 029-350-1000。原則24時間対応しています。LINE 相談。LINE 友達登録の QR コードがあります。事前にこちらの QR から友達登録の上、ご相談ください。受付日時は次の通り。1、第1から第4日曜日、午後4時から7時。2、第2火曜日、正午から午後3時。問い合わせ、茨城いのちの電話事務局。電話、029-852-8505。こんな悩みがあれば、ご相談ください。進路に関して悩んでいる。親子関係で悩んでいる。うつ病が治らず辛い。家に閉じこもっている。何のために生きているのかわからない。死んでしまいたい。新型コロナウイルスの影響で、休業、失業し、生活に不安を感じる、など。シリーズ。日立市の施策などをシリーズでお伝えします。百年塾発、日立のいいね、15。市民教授のいいね。日立生き生き百年塾推進本部では、学びたい人と教えたい人を支援しています。教えたい人を市民教授と呼称し、登録制の人材バンクを設置しています。市民教授とは、専門的な知識や技能、仕事や趣味で身につけた知識や技術などを持っている個人や団体の方が登録しており、市民の方や学校などの要請に応じて、障害学習活動の支援を行っています。健康、スポーツ、芸術、教養、趣味、教育、国際理解など約220人の方が登録されています。
学びたいことや身につけたい技術があるけれど、講師が見つからない、何かを始めたい、体験してみたい方などは、ぜひ市民教授を活用してください。百年塾ホームページの QR コードがあります。詳しくはこちらの QR をご覧ください。市民教授ナビを始めました。皆様の生涯学習を推進するため、市民教授ナビ、市民教授講座案内パンフレット、写真を作成しました。ナビには講座の指導内容のほかに、市民教授の顔写真や活動歴、ホームページや Facebook などの SNS も記載しており、とてもわかりやすい内容となっています。市民教授を募集しています。百年塾では、市民教授一人一人の活動に寄り添いながら活動を支援します。共に生涯学習を推進し、新しいスタイルを創造する、活動する市民教授を募集中です。問い合わせ、日立生き生き百年塾推進本部、百年塾サロン、電話 23-9165。次回の百年塾発、日立のいいねは、1月1日号に掲載予定です。
マイタウントピックス、街の話題。8月7日から11日、第61回、茨城県吹奏楽コンクール開催。多賀中学校、日立市民吹奏楽団が朝日賞を受賞。第61回、茨城県吹奏楽コンクールが、水戸市のザ・広沢シティ会館で開催されました。中学校の部 A 部門50人以下では、多賀中学校が最も優れた演奏に贈られる朝日新聞社賞、朝日賞を受賞し、9月に神奈川県横須賀市で開催される東関東吹奏楽コンクールへの出場を決めました。吹奏楽部顧問の山崎恵里子先生は、部員たちの集中力が高く、勢いのあるベストな演奏ができた、と喜び、部長の八板みなみさんは、たくさんの人たちの協力や支えがあったからこそ出せた結果だと思うので、本番では感謝の気持ちを込めて演奏したい、と、東関東吹奏楽コンクールへの意気込みを話しました。また、職場一般の部 A 部門では、日立市民吹奏楽団が同賞を受賞し、9月に水戸市で開催される東関東吹奏楽コンクールへの出場を決めました。日立市民吹奏楽団は、昭和49年、1974年に設立され、日立市を中心に活動する吹奏楽団です。団員の皆さんは、2年ぶりのコンクールだったが、気持ちを込めて演奏することができた、と振り返りました。写真が2枚あります。1枚目、ザ・広沢シティ会館前に整列した笑顔の多賀中学校吹奏楽部の皆さんです。2枚目、舞台で演奏する日立市民吹奏楽団の皆さんです。写真終わり。
日立シビックセンター日立市民会館の催し。 A 放課後科学クラブ。日時10月4日月曜日、11日月曜日、18日月曜日、午後3時30分から5時、時間内で自由参加。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。内容、自由に科学体験ができます。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731 B アロマで楽しむプラネタリウム秋の香り。日時10月15日金曜日午後7時から7時50分、10月16日土曜日午後5時30分から6時20分。場所、日立シビックセンター天球劇場。対象、高校生以上。料金、ハンドメイドアロマプラスプラネタリウム1000円。定員各20人。プラネタリウムのみは800円。申し込み、ホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 C、 大人のためのサイエンス、見れば納得、素粒子ワンダーランド。日時、10月17日日曜日、24日日曜日、確日午後1時から3時。日程により内容が異なります。場所、日立シビックセンターマーブルホール第1・第2会議室。対象、高校生以上。講師、坂本真一さん、サイエンスコミュニケーター。定員各30人。料金各500円。申し込み、電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、24-7731。写真があります。講座の様子です。写真終わり。D、字幕付きプラネタリウム、秋の星空。日時、10月23日土曜日、午後2時45分から3時25分。場所、日立シビックセンター天球劇場。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。申し込み、10月9日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。その他、後半のドーム映像番組は字幕なしの上映。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 E、ひよこクラフト光る缶バッジ作り。日時、10月30日土曜日午前11時から11時30分。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。対象、幼児と保護者。定員10組。料金200円。申し込み、10月4日月曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、24-7731。作品の写真があります。F、親子で楽しむ科学教室、ルームフレグランス作り。日時、10月31日日曜日。1、午前10時30分から11時30分。2、午後1時30分から2時30分。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。対象、小学生と保護者。定員各15組。料金800円。申し込み、10月4日月曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、24-7731。作品の写真があります。G、シビックサロン、香りの来た道、初めての香り遊び。日時、11月13日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、日立シビックセンター会議室。501号。対象、高校生以上。講師、一味陽子さん、工房陽子代表。定員12人。料金、 3500円。申し込み、10月3日日曜日の午前10時から29日金曜日の午後6時までに、電話またはホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター 24-7711。作品の写真があります。H、宝島を演奏しよう。中川英二郎のバンドクリニック。日時、11月27日土曜日、午後2時から3時30分。場所、日立シビックセンター音楽ホール。対象、小学生以上。定員、70人。料金、一般1000円。高校生以下500円。申し込み、電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター 24-7720。 写真があります。トロンボーンを持つ中川英二郎さんです。写真終わり。愛、第171回文化サロン笑い文字で地元を元気に。日時、11月20日土曜日午後1時30分から3時。場所、日立市民会館111号室。講師、飛田翔子さん。笑い文字普及協会上級講師。定員30人。料金、無料。申し込み、10月3日日曜日の午前9時30分から電話で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館 22-6481。 作品の写真があります。新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止となる場合があります。 QR コードがあります。その他イベント情報はこちらの QR からご確認ください。臨時休館のお知らせ。日立シビックセンター科学館電球劇場は9月28日火曜日にメンテナンスのため休館します。10月のホールの催し。多賀市民会館。電話 34-1727。IP050-8012-4055。時、催し、主催の順に読みます。30日土曜日、31日日曜日、いずれも時間未定。ヤマハピアノエレクトーン教室発表会。株式会社櫛田ピアノ社。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止となる場合があります。
10月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286、IP050-5528-5147。 一般相談。市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など。土曜日は事前に電話で予約を。月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。土曜日、事前予約制。午前9時から午後4時。人権相談。人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など。午後は事前に電話で予約を。12日火曜日。午前10時から午後3時。税務相談。税理士が受けます。 事前に電話で予約を。14日木曜日、午前10時から午後3時、行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言についてほか、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を。9月21日火曜日の午前9時から受付。13日水曜日、27日水曜日、午後1時から4時、法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受付していません。19日火曜日、午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度、巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。21日木曜日、午前10時から午後4時、総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で、茨城県社会保険労務士会、電話 029-350-4864 に申し込みを、定員に空きがある場合は、当日の対応か、28日木曜日、午後1時30分から4時30分、多賀市民相談コーナー、多賀支所内、電話 36-6221、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、女性生活相談コーナー、女性センター内、電話 35-2215。 女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く。9日土曜日、23日土曜日、午前10時から午後4時、ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488、ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分、消費生活センター、日立シビックセンター6階、電話 26-0069、 悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで。毎月最終月曜日は休み。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組、地上デジタル11チャンネル、日立市の新鮮な情報をお届け。ケーブルテレビ J-WAY では、日立市のイベント情報をはじめ、暮らしや健康、子育てなどに役立つ情報をお届けしています。10月の新規番組をご紹介。ピックアップ情報。10分番組。毎週土曜日更新。放送時間。 日立ホットニュースの後半。月曜から金曜日、6時40分、11時40分、15時40分、19時40分、22時40分から、土曜日曜日、6時40分、11時40分、15時40分、19時50分、22時50分から、インフルエンザの予防接種を受けましょう。2日から、もっと日立が好きになる、日立の魅力再発見ウォーク、9日から、県北高校不思議部の事件ノート公開中、16日から、10月は男女共同参画協調月間です、23日から、秋の全国火災予防運動、30日から、丸ごと日立情報ネット30分番組毎週土曜日更新随時放送。行ってみよう日立ワクワク探検隊博物館の仕事9日から上諏訪山荘に遊びに行こう16日からもっと身近に青年貢献制度を利用しましょう。23日から。日立市公式 YouTube チャンネルでもいろいろな動画を配信中。写真。チャンネルをチェック。QR コードがあります。番組の内容、タイトル、放送時期は変更になる場合があります。番組情報は13ページ右下の QR から、問い合わせ、広報戦略課、内線717。
もっと日立が好きになる、日立の魅力再発見ウォーク、1。住んでいる地域に関わらず、どのコースにも参加できます。金剛では、今年度実施予定の14コースのうち7コースをお知らせします。申し込み、電話で各交流センターへ。定員になった場合は、期間内でも申し込みを締め切る場合があります。体温調節のできる服装と、歩きやすい靴でお越しください。また、マスクの着用等にご協力ください。雨天時などの実施確認は、各交流センターに問い合わせてください。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、中止または変更となる場合があります。最新の情報については、各交流センターに問い合わせてください。1。太平洋の潮風を浴び、河原後の旧跡を訪ねて、10月16日土曜日、申し込み、9月20日月曜日から10月8日金曜日、先着30人、河原後交流センター、電話 33-3746、参加料100円、交流センター集合、9時15分、東福寺、天満神社、波切不動尊、写真、エボシーは、河原後ダイバート、北浜スポーツ広場、交流センター解散、12時40分、約 4.0 キロ、風光明媚な海岸線を持ち、海水浴場100選にも認定された河原後海岸で、潮風を胸いっぱい吸いながら、旧跡を訪ね、昔懐かしい河原後の話を聞きながら、ウォーキングしてみませんか。2、上根公園内のモニュメントを巡ろう。10月17日、日曜日。申し込み。 10月1日金曜日から10月15日金曜日、先着30人、宮田交流センター、電話 27-6835、 参加料無料、交流センター集合9時、上根神社、聖徳碑、バルカン像、写真、頂上展望台、大煙突記念碑、吉田忠音楽記念館、根本柏雄顕彰碑、上根動物園、解散、11時45分、約 4.0 キロ、上根公園敷地に点在しているモニュメントを巡りながら、吉田忠音楽記念館で、吉田忠生誕100周年記念企画展を鑑賞しませんか。希望者に上根動物園入園券をプレゼント。3. 教皇歌集館と大久保の史跡巡り。10月23日土曜日。申し込み。9月20日月曜日から10月22日金曜日。先着20人。大久保交流センター。電話 34-0535。参加料無料。交流センター集合、8時50分、多賀市民プラザ、区費、可費、上孫伏見稲荷神社、歌集館、大久保鹿島神社、写真、交流センター解散、12時、約 4.6 キロ。大久保は歴史と文教の地として、その面影を今もとどめています。上孫の伏見稲荷神社や、大久保の鹿島神社、幕末の歌集館をめぐり、歴史を満喫しませんか。4. 豊浦の名所、旧跡を訪ねる。10月23日土曜日。申し込み。9月27日月曜日から、10月8日金曜日、先着30人、豊浦交流センター、電話 43-5755、参加料100円、小学生以下は無料、交流センター集合、8時45分、川尻御殿跡、能家地蔵、神の大来石、大津純一郎の像、折笠天満宮、写真、八幡大来石、大近大来石、折笠のいおり、交流センター解散、11時30分、約 3.6 キロ、縄文から平安時代の土器が出土している八幡大来石、独自の民間信仰を、今に伝える折笠のいおりなどをめぐります。5. 久慈町の歴史をたどり未来につなげる。10月23日土曜日。申し込み。10月1日金曜日から。先着20人。久慈交流センター。電話 52-0165。参加料200円。交流センター集合、8時45分、薬師堂、写真、久慈小学校、鉄砲場、釜坂八幡宮、赤羽緑地、富士神社、交流センター解散、12時30分、約 5.0 キロ、148年の歴史を持つ久慈小学校から太平洋、そして久慈漁港、町並みの眺めは圧巻です。久慈町の歴史と自然を感じながら新たな発見をしましょう。美味しいお土産付きです。6. 湯名湖の歴史巡り。10月24日日曜日。 申し込み、9月21日火曜日から10月20日水曜日、先着30人、ユナゴ交流センター、電話、38-7531、参加料、無料、交流センター集合、9時20分、要害定石、ラポール日立、相馬の日、八幡神社、写真、不祭寺跡、交流センター解散、12時、約 5.0 キロ。ラポール日立では、建物完成時に設置された珍しいツインディスクオルゴールの音色を聞きます。ユナゴの歴史と自然をめぐり、先人たちの知恵と努力を学び、素晴らしさを体感しましょう。7. 諏訪梅林と水戸徳川家ゆかりの諏訪遺跡巡り。10月24日日曜日。申し込み。10月1日金曜日から10月15日金曜日。先着30人。諏訪交流センター。電話 33-3841。参加料100円。交流センター集合、9時、平和台仏舎利塔、東映山石灯籠、写真、諏訪梅林、上諏訪神社、諏訪神社第2宮、交流センター解散、11時45分、約 6.0 キロ、水戸徳川家ゆかりの史跡、文化財を訪ねて、秋の諏訪寺を歩いてみませんか。各場所では、案内人が詳しく説明します。お帰りには、おにぎり弁当を準備します。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは、中止、または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。19ページ上部に iPhone とAndroid の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。
20ページ上部に
Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。
21ページ上部に QR コードがあります。防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などに、ご利用ください。お知らせ。出張労働相談。日時、10月26日火曜日、午前10時から午後4時、受付は午後3時30分まで。場所、市役所303号会議室。対象、労働条件や賃金不払いなどの労働問題でお困りの方。内容、専門の相談員が相談に応じます。秘密は厳守します。申し込み、電話で茨城労働相談センター 029-233-1560 へ。
平日午前9時から午後7時。第2、第4土曜日、午前9時から午後3時。事前に予約された方優先。問い合わせ、県労働政策課、電話 029-301-3635。多重債務者のための無料法律相談会。日時、10月28日木曜日、午後1時から4時30分。場所、日立シビックセンター6階。内容、弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に応じます。秘密は厳守します。先着5人。申し込み、10月1日金曜日から18日月曜日までに、電話で、県生活文化課、029-301-2829 へ、土曜、日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。不動産鑑定士による、不動産無料相談会。日時、10月12日火曜日、午前10時から正午と午後1時から4時。場所、日立シビックセンター501号室。申し込み、10月4日月曜日の午後5時までに電話で、茨城県不動産鑑定士協会事務局。029-246-1222 へ。平日午前9時から午後5時。介護に関する相談会。日時、10月12日火曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ。対象、介護に関する悩みや不安を聞いてほしい方、介護保険について知りたい方など。内容、専門の相談員がお受けします。電話での相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122。国民年金保険の産前産後期間の免除制度。申請することで国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。対象、免除期間中に国民年金第1号被保険者である方、任意加入中の方を除く。申し込み、出産予定日の6ヶ月前から必要書類を直接国民健康保険課または各支所へ、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、内線206、日立年金事務所、電話 24-2194。歳末助け合い募金の助成申請案内。生活にお困りの世帯に助成します。1世帯8000円。対象、市内在住の住民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する世帯。母子・父子世帯。満65歳以上の一人暮らし高齢者、または高齢者世帯。満65歳以上の寝たきり、または認知症高齢者を介護する世帯。 在宅で障害児・障害者を介護する世帯、同居する家族が病弱または介護を要する世帯、その他生活が困窮している世帯、生活保護を受けている世帯や対象者が施設入所または6ヶ月以上入院中の世帯は対象外。世帯分離により同一住居に居住する世帯から複数の申請があった場合は一世帯分とみなします。提出書類、特別援護世帯申請書、日立市社会福祉協議会、社会福祉課、各支所にあります。世帯全員の非課税証明書、18歳未満の方を除く。住民票謄本、通帳の写し、申し込み、10月1日金曜日から29日金曜日必着に必要書類を日立市社会福祉協議会または社会福祉課各支所へ、土曜日曜日祝日を除く。地域の福祉を向上させる事業に助成します。1団体2万円以内。対象、市内に拠点を置くボランティアグループ、NPO 法人、福祉関係当事者団体など、対象事業、年末年始の見守り訪問活動や要援護者を支援するための活動、当事者団体などの生きがいの向上や交流事業など、子育て支援やボランティア体験などに取り組む事業、高齢者や障害者などを対象とした交流事業、3世代や地域住民との交流事業など、12月から来年3月に行われる事業が対象。年間を通した事業は対象外。申し込み、10月29日金曜日までに必着、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122 へ、土曜日曜日祝日を除く。マイナポイントの申し込み期限が12月末に延長になりました。専用窓口を開設していますので、ぜひご利用ください。10月からの開設時間など、市民課、多賀支所、いずれも月曜から日曜日、祝日第3土曜日に続く日曜日は除く、午前9時30分から正午と午後1時から4時30分、南部支所、中央支所、いずれも月曜から金曜日、祝日は除く、午前9時30分から正午と午後1時から4時30分、対象、令和3年4月末までにマイナンバーカードの交付申請を行った方、問い合わせ、デジタル推進課、内線725、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178、 土地取引の後には届け出を、10月は土地月間、一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者、譲り受け人は、契約締結日から2週間以内、契約日を含む、に、都市政策課へ届け出を行ってください。制度の詳細、届出書様式などについては、市ホームページをご覧になるか、 問い合わせてください。問い合わせ、都市政策課、内線224。タバコの販売業者の皆さんへ。10月1日午前0時現在、製造タバコを販売のために合計2万本以上所持している場合は、所持するタバコ分の税率引上げ分に相当するタバコ税が課税されます。該当する方は、11月1日月曜日までに、直接申告書、該当者に送付しています。を、日立税務署、電話 21-6346 へ。問い合わせ、市民税課、内線238。異例巡配事業。対象。次の地域における戦没者の遺族、配偶者、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪、と、参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者、地域、期日など、硫黄島、来年3月1日火曜日、2日水曜日、2日間、申し込み、10月19日火曜日までに、社会福祉課、内線740へ。詳細は問い合わせを。夕暮れ時から夜間の交通事故に注意。お出かけの時は反射材の着用を忘れずに。夕暮れ時からは物が見えにくくなり、交通事故の発生が多くなります。暗い場所にいる歩行者は、自分が想像している以上にドライバーからは見えていないものです。自分の存在を周囲に早く知らせるために、明るい服装や反射材の着用を心がけ、交通事故に遭わないよう注意しましょう。問い合わせ、県生活文化課安全なまちづくり推進室。電話 029-301-2842。 民有地の伸びた生垣や樹木の剪定と草刈りをお願いします。民有地から道路へ張り出している生垣や樹木の枝、雑草が原因で通行に支障をきたすほか、標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故が発生する場合があります。剪定や草刈りなど、適切な管理をお願いします。また、倒木の恐れがある枯れ木などの伐採もお願いします。問い合わせ、道路管理課内線219。休憩車地崩壊防止施設、地滑り防止施設、砂防施設の適正な管理にご協力ください。県が委託した業者の調査員、身分証明書を携帯が一部民地に立ち入り、県の管理する休憩車地崩壊防止施設、地滑り防止施設、砂防施設の適正な維持管理を行うための施設点検を実施します。調査期間、来年3月頃まで。調査箇所、市内全域。問い合わせ、高萩工事事務所河川整備課、電話 0293-22-2250。富士サンピア日立スポーツセンターの駐車場は10月1日金曜日から来年3月31日木曜日まで第2駐車場及び臨時駐車場をご利用ください。施設の改修工事に伴い駐車場が変更になります。 施設への出入り口も変更になりますので、詳しくは下の QR をご覧ください。駐車場の案内図があります。久慈サンピア日立スポーツセンター敷地内駐車場はご利用できません。第二駐車場及び臨時駐車場をご利用ください。図の説明。駐車場の出入り口は国道245号線より一本山側です。第二駐車場と臨時駐車場は日立港病院を挟む位置にあります。図の説明終わり。問い合わせ、にぎわい施設課、内線474。切れた電線には触らないで。台風、強風の影響による樹木接触、倒壊や飛来物などで、切れて垂れ下がった電線には絶対に手を触れないでください。電線に看板、アンテナなどが接触している場合も大変危険です。見つけたらすぐに次へご連絡ください。東京電力パワーグリッド、フリーダイヤル 0120-995-007、電話 03-6375-9803。日立秋祭り、郷土芸能大祭は開催を中止します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止します。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。全国一斉の赤い羽共同募金運動にご協力ください。10月から12月の期間中、共同募金運動、赤い羽歳末助け合いを行います。寄せられた募金は、支え合い、助け合いの地域福祉活動や、ボランティア活動、災害被災地の復旧・復興などの活動に充てられます。問い合わせ、茨城県共同募金会、日立市共同募金委員会、事務局、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122。 10月の出張刃物研ぎ。4日月曜日、西武十王店。5日火曜日、十王駅前公園隣。7日木曜日、川尻団地集会所。8日金曜日、日高交流センター。11日月曜日、田尻交流センター。12日火曜日、田沢台団地公民館、田尻町。14日木曜日、滑川浜児童公園隣、東滑川町。15日金曜日、宮田交流センター。18日月曜日、助川城跡公園隣。19日火曜日、大瀬第二児童公園隣、大瀬町。21日木曜日、青葉台団地集会所、西鳴沢町。22日金曜日、上孫児童公園隣、多賀町。25日月曜日、河原子交流センター。26日火曜日、大沼交流センター。28日木曜日、藤屋商店、水木町。29日金曜日、なめど児童遊園隣、久慈町。時間、午前9時から午後3時。 受付は午後2時30分まで、好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話34-6018。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、田尻小学校父母と先生の会。催し、市民サッカー大会。日時、11月7日から12月5日の日曜日、祝日を予定。場所、折笠スポーツ広場。浜の宮グラウンドほか、対象、市内在住か通勤通学している方、高校生は同好会で編成されたチーム、1チーム20人以内、登録メンバーに日本サッカー協会審判資格4級以上取得者か、日立旧認定審判員が3人以上必要。審判員が3人に満たない場合は、審判・更新講習の受講が必要。部門、35歳以上の部、一般の部。参加料、8000円、障害保険料を含む。代表者会議時に徴収。日時、場所は、ホームページでご確認ください。申し込み、10月17日日曜日までに、申し込み書などを直接日立市体育協会へ。申し込み書などは、日立市体育協会のホームページからダウンロードできます。問い合わせ、日立市サッカー協会、塚本、電話 090-7001-3905。 10月の元気カフェのイベント、助川市役所庁舎南隣、 IP050-5528-5138。 13日水曜日午後1時30分から2時30分、健康体操。21日木曜日、午後1時30分から2時30分、看護師による健康相談。22日金曜日、午前10時30分から午後2時、心にハミングを。27日水曜日、午前10時30分から午後2時、悠々コーナーや簡単脳トレゲーム、折り紙など。29日金曜日、午前10時から午後4時、ハッピーハロウィンでお楽しみ。あゆかわ、女性センター内、IP050-8012-4182。13日水曜日、午後1時30分から2時30分、高齢者の健康相談。22日金曜日、午後1時30分から2時、ゆるゆる健康体操。久慈浜、老人福祉センター吹上荘内、IP050-8012-4183。 5日火曜日午後1時30分から3時、オレンジカフェ。12日火曜日午後1時から2時30分オリジナル折り紙講座。26日火曜日午前10時30分から11時30分花の種団子講座、講師、皆川久美子さん。 先着10人。事前に直接か電話で、久慈浜元気カフェへ。毎週水曜日、午前11時50分から午後0時10分。お買い物を身近に、移動スーパーがやってくる。大人のための絵本と図書館が進める読み聞かせの本店。日時、9月29日水曜日から10月31日日曜日。10月25日月曜日は休館。場所、記念図書館。内容、大人におすすめの絵本の展示と貸し出し。図書館が進める読み聞かせに向く絵本の展示と貸し出し。幼児向きから小学校高学年向き。図書館が進める読み聞かせの本、小冊子の配布。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。
講座、高齢者初めて ICT 初心者タブレット教室。日時と場所。1、10月4日月曜日9時交流センター。2、10月11日月曜日金沢交流センター。3、10月26日火曜日ユナゴ交流センター。確実午前9時30分から正午。対象、市内在住か通勤している65歳以上の方で、初めてタブレットに触れる程度の方。確実先着15人。内容、タブレットの初歩の使い方。タブレットは貸し出します。申し込み、各開催日の2日前、土曜日曜日を除く、までに電話で、高齢福祉課、内線290へ。高齢者スマートフォン教室。時、ところの順に読みます。1、10月7日木曜日、午前10時から正午、鳴沢交流センター。2、10月15日金曜日、午後2時から4時、花山交流センター。3、10月29日金曜日、午前10時から正午、大沼交流センター。4、10月29日金曜日、午後2時から4時、大沼交流センター。各回、先着15人。持ち物、スマートフォン、筆記用具、マイナンバーカード交付申請書。マイナンバーカードの申請を希望する方のみ。対象、市内在住か通勤している65歳以上の方で、スマートフォンを用意できる方。内容、スマートフォンの操作、基本から応用、マイナンバーカードの申請、申し込み、開催日の2日前、土曜日曜日を除く、までに電話で、高齢福祉課、内線290へ。ラポール協会の講座。1、1から始めるパソコン講座。日時、10月21日、28日、11月4日、11日、18日の木曜日、全5回。確実、午前9時30分から正午。対象、パソコン初心者、先着12人。 内容、パソコンの基本操作から文字入力、メールの送受信などを学びます。講師、千葉清さん、佐藤昌司さん。参加料、4600円、テキスト代含む。2、エクセル表計算処理技能認定試験、3級を目指して。日時、10月25日、11月1日、8日、15日、22日、29日の月曜日、全6回。確実、午後6時30分から8時30分。対象、エクセルの基本操作ができる方、スキルアップを目指している方、先着12人、講師、菊池さと子さん、マイクロソフトオフィシャルトレーナー、参加料2300円、テキスト代含む。場所、一二とも女性センター。申し込み、1は9月28日火曜日の午前9時30分から、2は10月10日日曜日までに電話で、ラポール協会女性センター内、36-0554 へ、1、2とも無料託児あり、10月15日金曜日までに来館して申し込みを。一人親家庭の母、父や家父のためのパソコン講習会。日時、10月17日日曜日、31日日曜日。確実、午前9時30分から午後3時30分。受付は午前9時から。場所、茨城県母子家父福祉連合会、水戸市。内容、ワードの基本的な操作、機能を活用した文書の作成。対象、一人親家庭の母、父および家父で、パソコンで文字入力ができる方。二日とも出席できる方。定員15人。多い時は抽選。参加料1000円。教材費。初日に徴収。申し込み。9月30日木曜日までに申し込み書、子育て支援課にあるほか、茨城県母子家父福祉連合会のホームページからダウンロードできます。を、郵送かファックスで、茨城県母子家父福祉連合会、一人親家庭等自立支援センター。郵便番号 310-0065、水戸市八幡町 11-52、ファックス 029-221-8618、電話 029-221-8497 へ。託児あり、2歳以上。百年塾生き生きワクワク講座、カルトナージュ、アイロン台作り。日時、10月20日水曜日、午前10時から正午。場所、教育プラザ。内容、木枠に綿を詰め、カルトナージュの技法を使っておしゃれなアイロン台を作ります。講師、大高明子さん。定員8人。多い時は抽選。無料託児あり。参加料1500円。申し込み、10月8日金曜日までに、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみか、メールで、百年塾サロン、23-9165、メール、jinzai@ net1.jway.ne.jp へ。日曜発明学校10月から12月開催分。日時10月10日日曜日、11月14日日曜日、12月12日日曜日。確日午後1時30分から。場所、女性センター。内容、アイデアの紹介と改良検討ほか。参加料500円。問い合わせ、日立発明研究会、山内。電話 090-2209-1453。 文学講座、夢を叶える言葉の魔法。絵本作家、山野小鳥さん講演会。日時、10月31日日曜日、午後2時から3時30分。受付は午後1時30分から。場所、多賀図書館4階大ホール。内容、山野小鳥さん、日立市在住の絵本作家が、生い立ちや絵本ができるまでなど、子供たちに伝えたいことをお話しします。先着40人。申し込み、9月29日水曜日の午前9時30分から電話で、記念図書館 24-7714 へ。郷土博物館の講座。1. 郷土日立の文化を学ぶ。市内聖徳太子信仰跡と太子信仰の歴史。2. 日時、11月2日火曜日、午前10時から11時30分。講師、中村雅俊さん。郷土日立文化研究会員。先着50人。2. ふるさと教室、地学。県北海岸の成り立ちと特徴。日時、11月5日金曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫、郷土博物館特別専門員。先着50人。場所、12とも市役所多目的ホール。参加料、12とも100円、資料代。申し込み、9月29日水曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231 へ。写真があります。青空の海岸です。写真終わり。認知症サポーター養成講座。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。認知症について学び、理解を深め、認知症の方とその家族の応援者、認知症サポーターとなっていただくため、次の日程で講座を開催します。対象、市内在住か、通勤・通学している方。内容、認知症サポーターの役割、認知症の基礎知識、接し方など。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。10月14日木曜日、午前10時から、11時30分、日高交流センター、地域包括支援センター、三豊浦、電話 33-8811、10月25日月曜日、午前10時30分から正午、 中町交流センター、地域包括支援センター銀座台、電話 33-6500。 11月4日木曜日、午後1時30分から3時、中里交流センター、地域包括支援センター福祉の森聖公園、電話 39-1166。 11月18日木曜日、午前10時から11時30分、伊佐子沢老人の家、地域包括支援センター三豊浦、電話 33-8811。 12月10日金曜日、午後2時から3時30分、久慈交流センター、地域包括支援センター聖火園、電話 33-7119。 申し込みは各実施日の前日まで。定員確実15人。受付は開始時間の30分前から。
募集。日立倉掛山霊園合葬式墓地の使用者。対象、次のすべてに該当する方。市営霊園を使用していない。本市に引き続き1年以上住所を有している。生前予約は新生児の年齢が65歳以上である。多い時は抽選。申し込み、10月12日火曜日までに合葬式墓地使用許可申請書、必要書類を直接か郵送で環境衛生課内線542へ。詳しくは募集案内書、環境衛生課各支所にあるほか、次の QR からダウンロードできますをご覧ください。 QR コードがあります。写真があります。合葬式墓地です。写真終わり。養育里親を必要としている子どもたちがいます。さまざまな事情により家庭で暮らせない子どもたち0歳から18歳を一定期間、数日から数年、家庭で養育する里親の制度があります。養育里親に登録して、子どもたちの成長をサポートしてみませんか？問い合わせ、県日立児童相談所、里親担当、電話 22-0294、平日午前8時30分から午後5時15分、里親支援機関、日照養徳園、電話 43-6120、午前9時から午後6時。
子供、赤羽緑地昆虫採集、観察会。日時、10月2日、土曜日、午前9時から11時30分、雨天中止。場所、赤羽緑地、午前8時50分までに、東屋付近集合。対象、小学生、先着30人。保護者同伴で、幼児も可。講師、茨城県環境アドバイザー。持ち物、虫取り網、虫かご、暑さ対策、飲み物、筆記用具。申し込み、9月30日木曜日の午後1時までに、電話で、久慈川日立南交流センター、52-3155 へ。南部子どもの広場、お菓子作りにチャレンジ。日時、10月11日月曜日。午前10時から正午。場所、 水木交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着8組、託児あり。講師、中里美香さん、パティシエ。持ち物、エプロン、三角巾、布巾2枚。参加料、200円、材料費。申し込み、9月28日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。子育て支援センターの講座、施設、時、内容、講師の順に読みます。宮田、電話、22-5592、10月11日、月曜日、かかりやすい病気の予防と対応について、健康づくり推進課、大久保、33-1125、10月12日、火曜日、お話し会、ボランティア、絵本の会、花山、36-0526、10月13日、水曜日、子育てに関する講座、子育て支援課、確実午前10時30分から11時30分、宮田、花山、いずれも先着5組、大久保、先着10組、申し込みは、事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。ちびっこ集まれ、保育園、認定こども園で遊ぼう。日時、10月14日、木曜日、午前9時30分から11時。場所、市内各保育園、認定こども園、公立、中央保育園、電話、39-2405、上根、22-5582、大森、22-5584、上町、22-5583、大瀬、35-5585、ユナゴ、33-1093、大久保、33-0872、水木、52-2608、九時、52-5046、私立、豊浦さくら、33-6111、小木津聖徳、42-4328、田尻徳風、42-8218、なめかわ聖徳、22-7133、つくしんぼ、37-4278、森山聖徳、52-0774、南高野、52-1327、以下、認定こども園、石町、39-5250、子どもの家、43-6494、政治園、22-0373、多賀桜、59-3355、学びの森、若葉園、33-8822、水木若葉幼稚園、52-5991、未来園、53-9412。親子とも運動できる服装で、対象、0歳児から就学前の乳幼児、保護者同伴。申し込み、10月11日月曜日から13日水曜日の午前9時から午後4時までに直接か電話で各園へ。詳細は 各園へ問い合わせを。問い合わせ、子ども施設課、内線308。風の子、親子ふれあい体操教室。日時、10月29日金曜日、11月9日火曜日、19日金曜日、確実午前10時から11時30分。場所、東金沢体育館、大沼交流センター。対象、2歳から4歳児と家族、先着10組。内容、親子でリズム体操やゲームを楽しみます。講師、富田千恵子さん、市民教授。参加料、500円、親子で全3回分。申し込み、10月11日月曜日必着までに、住所、保護者の氏名、電話番号、お子さんの氏名、振り仮名、性別、生年月日、年齢をはがきで、大沼交流センター、郵便番号、316-0014、東金沢町、5-7-1、電話、35-8329へ。遊びにおいで、もこちゃん広場。日時と場所、1、11月1日、月曜日、12月6日、月曜日、1月17日、月曜日、多賀図書館、ふわふわ。2、11月15日、月曜日、12月20日、月曜日、1月25日、火曜日、市役所多目的ホール、トコトコ。いずれも確実午前10時から11時15分。対象、未就学児と保護者、確実定員10組程度。多い時は抽選。内容、手遊びや読み聞かせ、体操などを一緒に楽しみます。申し込み、事前に21ページ右上の QR コードからか、直接か電話で、子どもセンター、36-0048へ。ようこそ日立へ。楽しく子育て、一緒に子育て。日時、11月9日火曜日、午前10時15分から11時45分。場所、ハイタッチランド、晴れにこ。対象、未就園児の親子。転入してきて、おおむね2年以内。定員10組程度。多い時は抽選。内容、楽しくおしゃべりや一緒に遊んでみませんか。日立シビックセンター科学館、サクリエのスタッフと親子科学遊びも体験できます。申し込み、10月27日水曜日までに、21ページ左上の QR コードからか、直接か電話で、子どもセンター、36-0048へ。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談、子育てに関する相談全般。毎日、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談日。保健センター保健師。発育や発達の悩みなど、10月13日水曜日、午前9時30分から11時30分、栄養士相談日、保健センター栄養士、離乳食、お子さんの食事や栄養など、10月27日水曜日、 午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日。子ども発達相談センターの相談員。発達の遅れの心配。落ち着きがないなど。10月12日火曜日。26日火曜日。午前10時から午後4時。問い合わせ。子どもセンター。電話 36-0048。 10月の図書館の催し。催し、時、内容の順に読みます。記念図書館。電話 24-7714。 1. キトちゃんお話し会、16日土曜日午後2時から2時30分。絵本の読み聞かせや紙芝居など。対象、おおむね3歳から。先着12人。 2. 晴れにこお話し会、14日木曜日午後2時から2時30分。絵本の読み聞かせとテーマに沿った遊び。ところ、ハイタッチランド晴れにこ。対象、おおむね0歳から3歳。先着5組。3、ラッコのお部屋。20日水曜日、27日水曜日。午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象0歳から。確実先着8組。多賀図書館。電話 33-2655。 4. お話し会、21日木曜日午後3時30分から4時。 5. ふわふわお話し会、23日土曜日午前11時から11時30分 4. 5. ともにお話や絵本の読み聞かせなど。対象、おおむね3歳から。各先着15人。6、おいちに、012、お話し会。14日木曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、0歳から。先着15人。7. ブックパーティー、17日日曜日午前10時から正午。皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象、どなたでも。先着10人。十王図書館。電話 20-2345。 8. てんちゃんお話し会、9日土曜日午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせほか。対象、おおむね3歳から。先着6組。9、ピヨピヨお話し会、28日木曜日午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ、手遊びなど。対象、0歳から。先着6組。南部図書館。電話 29-1125。 10. クジラちゃんお話し会、31日日曜日午後2時から2時40分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、おおむね3歳から。先着10人。11、お話のゆりかご。19日火曜日。午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、0歳から。先着10組。12、ブックパーティー。9日土曜日。午前10時から。正午。 皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象、どなたでも。予約について、要予約、いずれも10月1日金曜日の午前9時30分から直接か電話で各図書館へ。ブックスタート、赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。記念図書館、12日火曜日、16日土曜日、午前10時30分から11時30分。多賀図書館、9日土曜日、22日金曜日、午前10時30分から11時30分。中央図書館、21日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。対象、市内在住の赤ちゃん、次のいずれかに該当と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、平成30年3月以降に生まれた方。受取期限、来年3月31日。保健センター、7日木曜日、27日水曜日。悠々縦横、28日木曜日。対象、いずれも1歳6ヶ月時検診受診日にあたる方。検診時間に合わせて実施。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料1回限り、展示付き触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など、日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせを。図書館の催し終わり。
健康、肝臓病教室、日時、10月1日金曜日から11日月曜日。ウェブ配信予定。講座名、講師の順に読みます。1、酒は百薬の長って本当？鴨志田敏郎さん、日立総合病院消化器内科。2、お薬の飲み合わせのお話。岩山達弘さん、日立総合病院薬務局。3、飲みすぎは検査でわかる？矢田部典子さん、日立総合病院検査技術科。4、秋の味覚と栄養の話。鈴木薫子さん、日立総合病院栄養科。申し込み。事前に、氏名、住所、件名に肝臓病教室視聴希望と明記し、メールで、日立総合病院総務グループ、メール、kanshikan.renkei.kt@hitachi.com 電話 23-8333 へ。健康に関する相談、料金無料。健康相談、平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み不要。ところ保健センター。歯科相談、10月4日月曜日。栄養相談、10月21日木曜日。いずれも申し込み、電話で健康づくり推進課へ予約を。ところ保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課、 保健センター。電話 21-3300。日立健康ナビ10月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日、毎週水曜日、午後6時33分から19分間。再放送は翌週月曜日、午後0時47分から。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師、や看護、介護系の方々などから、身近な医療情報をお伝えします。6日、テーマ、再放送版、脳梗塞の最新治療、脳梗塞血栓回収療法、担当医師など、聖霊メモリアル病院、粕谷博道さん。13日、再放送版、小児の歯科、日立歯科医師会、高鈴歯科医院、鈴木和弘さん。20日、再放送版、心房細動は脳梗塞のサイン、千葉クリニック、千葉和弘さん。27日、再放送版、食べる力は生きる力、日立総合病院、看護師、和田学さん。放送内容は変更になることがあります。聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または下の QR コードからお聞かせください。QR コードが2つあります。1つ目、お問い合わせフォーム。2つ目、日立健康ナビに関するアンケートフォーム。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時、10月17日日曜日。午前10時から11時45分と午後1時から4時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、茨城県赤十字血液センター献血推進課。電話 029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム。電話 0120-310-399。筑波献血ルーム。電話 0120-298-102 をご利用ください。
予防接種、ラクラクスケジューラー、無料携帯アプリをご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や、母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1、まずは登録。QR コードがあります。この QR コードを読み込むか、URL、http://hatachi.city-hc.jp/2 にアクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2、接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。
移動図書館高鈴号をご利用ください。利用できる方、どなたでも利用できます。利用方法、 本の利用申込書を書いて、利用カードを作るとその日から本を借りられます。本人確認のため、運転免許証、健康保険証などをお持ちください。中学生以下は不要。利用カードは高鈴号専用です。記念図書館、多賀図書館、中央図書館、南部図書館では使えません。借りられる期間、次回の巡回日まで。巡回場所などの詳細は、図書館のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。本の貸し出しをしている高鈴号の写真があります。巡回予定、ステーション、時間、曜日、巡回日の順に読みます。根道が丘団地、14時から14時50分。花山団地、15時10分から15時40分。いずれも火曜日。10月19日、11月16日、12月21日、1月25日、3月1日。鮎川桜館、13時40分から14時20分。大原団地、14時55分から15時35分。いずれも水曜日。10月6日、12月1日、1月5日、2月2日、3月2日。田尻浜アパート、10時から10時30分。日立市役所、12時から12時50分。高原市前宿、13時30分から14時15分。福祉の森聖公園、14時30分から15時20分。いずれも木曜日。10月7日、11月11日、12月9日、1月13日、3月10日。三豊浦、13時50分から14時40分。金曜日、10月8日、11月12日、12月10日、1月7日、2月4日、3月4日。小崎台団地、14時40分から15時20分、火曜日、10月5日、11月2日、12月7日、1月11日、2月8日、3月8日。野兵台住宅、14時5分から14時45分。寺方団地、15時から15時40分。いずれも水曜日。10月13日、11月10日、12月8日、1月12日、2月9日、3月9日。つくしんぼ保育園、9時40分から10時40分。子どもセンター、13時25分から14時15分。ゆなご保育園、14時30分から15時20分。いずれも木曜日。10月14日、11月25日、12月23日、1月27日、2月24日、3月24日。神合住宅団地、13時30分から14時、火曜日、10月12日、11月9日、12月14日、1月18日、2月15日、3月15日。久慈川山育小学校、14時30分から15時20分、水曜日、10月20日、11月17日、12月15日、 1月19日、2月16日、3月16日。金畑団地、13時55分から14時25分。金沢団地、14時45分から15時45分。いずれも木曜日。10月21日、11月18日、12月16日、1月20日、2月17日、3月17日。中里交流センター、10時40分から11時40分。中里中学校、13時から13時30分。県営上田沢団地、14時30分から15時、いずれも金曜日。10月22日、11月19日、12月17日、1月21日、2月18日、3月18日。青葉台団地、9時45分から10時15分。子供の家認定子供園、13時55分から14時50分。高鈴台団地、15時20分から15時50分。いずれも水曜日。10月27日、11月24日、12月22日、1月26日、3月23日。金沢弁天園、10時35分から11時25分。滑川聖徳保育園、14時から14時50分。下間団地、15時10分から15時40分。いずれも木曜日。11月4日、12月2日、1月6日、2月3日、3月3日。日立の森健やかビレッジ、13時50分から14時30分。都市アパート、14時50分から15時40分。いずれも金曜日。10月1日、11月5日、12月3日、1月14日、2月25日、3月25日。天候や新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点などから、運行を中止することがあります。小さなお子さんが利用するときは、事故防止のため、保護者の付き添いをお願いします。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。最後に、10月の休日緊急診療。休日診療の当番により、原則として次の科目の診療を行います。内科・小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、伊東洋華堂隣、ピタッチ館2階、電話・ファックス 33-5353、つながりにくい場合は、電話 070-1051-6813 へ。駐車場はピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科、3日、聖霊メモリアル病院、もみや町、52-8500、10日、原クリニック、桜川町、28-5566、17日、寺岡整形外科クリニック、金沢町、28-7766、24日、和田クリニック、東金沢町、28-6015、31日、島崎病院、大瀬町、 36-7070。受付時間、各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも、午前9時から11時30分と、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話、22-4199、よい救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、シャープ7119。電話、シャープ7119、または03-6667-3377。茨城子ども救急電話相談、シャープ8000。電話、シャープ8000、または03-6667-3377。健やかな暮らしのために、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう。日立健康ダイヤル24、24時間年中無休、通話料、相談料無料。フリーダイヤル 0120-12-8624。 いつでもハロー、24時間。健康、介護、育児などの相談や急な病気の際にご利用ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。 日立市助川町 1-1-1。 電話 0294-22-3111。 IP 050-5528-5000。必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/。 日立市報バックナンバー www.city.hitachi.lg.jp/sahi/006/001/koho_underbar-index.html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
9月1日現在の人口、世帯数、172,216人、前月比、-210、男、85,885人、-105、女、86,331人、-105、77,561世帯、-69。8月の出生数、70人。以上で、声の広報、司法日立、令和3年、2021年、9月20日号、ナンバー1706を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。